おはようございます、今日はこのエレミア書から、誠の信仰と偽りの信仰というテーマですけれども、礼拝する従う信仰を持つというのは何が一番大切かということの学びになります。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこのように主を礼拝できますことを感謝いたします。今エレミア書を学んでおりますが、予言の書というとに難しいところでもありますが、どうかそこから神様の御心をよく読み取ることができますように導いてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。このところはですね、7章の、2節にですね、主の宮の門に立ち、そこでこの言葉を叫べ、主を礼拝するためにこれらの門に入るすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け、という言葉があります。ここはですね、礼拝をするために来ている人たちにエレミアは語っているということです。で、礼拝をするために来ているわけですから、そういう意味で言ったら信仰的な人たちと見えるんですよね。エレミア書の中にありますイスラエルの民の罪は、一つは偶像礼拝ですけれども、偶像礼拝だけをしていたということではないわけですね。偶像礼拝をしながら誠の神様も礼拝していたという、その辺の罪があるわけです。で、ここでもですね、神殿に行って誠の神様に今礼拝を捧げに来ているんですよ。で、その人たちにエレミアが言ったのは、3節のあなた方の生き方と行いを改めよって言ってるんですよ。生き方、行い、それを改めようって言ってるわけですね。礼拝をしているわけですけれども、彼らは表面的な儀式しかしていなかったってことがいいです。6章のですね、20節にですね、6章の20節に、一体何のためにシェバから入港が、また遠い国から香りの良い勝負が私のところに来るのか。あなた方の全焼の捧げ物は受け入れられず、あなた方の生贄は私には心地よくないと言ってるんですね。シェバって言うと、ソロモンの時に、シェバの女王がやってきましたけども、アラビア半島の下の方ですね。そこから入港が送られてくる。遠い国、アラビアとかインドだと思います。そこからですね、香りの良い勝負、こういうのを使って香が書かれてたんですよね。この香が、だからそういうふうにですね、彼らは香を焚いているわけです。そこで神様を礼拝をしているわけですね。そして7章の10節を見てみますと、7章の10節には、そして私の名が付けられているこの宮の私の前にやってきてたし、私たちは救われていると言ってるんですね。こう耐えている、礼拝をしている、そして彼らは私たちは救われていると言ってたわけです。そして7章の21節には、イスラエルの神万軍の主はこう言われる、あなた方の全焼の捧げ物を生贄に加え、その肉を食べよう。ここでもですね、生贄が捧げられているわけです。で、そして8章の8節言いますと、8章の8節にはですね、どうしてあなた方は、私たちは知恵ある者、私たちには主の律法があると言えるのかと言ってるわけです。ですから、ここを読んでいきますと、イスラエルの民、エルサレムの民ですね、ユダの民は香を焚いている、そして全焼の生贄を捧げている、 で彼らは自分たちは救われていると言っている。そして私たちには立法があると言っている。こういうことはこういうことを言っているんですよ。ところがじゃあ何をやってたかというと、7章の、まあ、5節6節7章の5節6節にはもし本当にあなた方が生き方と行いを改めあなた方の間で公正を行い気流者孤児やもめを虐げず咎なき者の血をこの場所で流さず他の神々に従って自分の身に災いを招くようなことをしなければこういうことをやってたんですね。9節にはあなた方は盗み人を殺し姦淫し偽って誓いバールに犠牲を備えあなた方の知らなかった他の神々に従っていると言ってるわけです。彼らの信仰というものと、まあ、道徳って言いますかね倫理が相反しているんですよ。儀式だけで礼拝は行っているんですよ。でもやっていることは何かっていうとこういうですね悪いことを行っているということなんですね。ちょっと先週祈祷会でちょっとやったことなんですけれどもルカの福音書の16章ですね。ルカの福音書の16章、非常に難解なところです。ルカの福音書16章ルカの福音書の16章の1節から読んでいきます。ルカの福音書16章1節から。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んでいった。お前について聞いたこの話は何なのか。会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いをするのは恥ずかしい。わかった、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は油100バテと答えた。すると彼はあなたの証文を受け取り座ってすぐに50と書きなさいと言った。それから別の人にあなたはいくら借りがありますかと言うとその人は小麦100コルと答えた。彼はあなたの証文を受け取り80と書きなさいと言った。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子らよりも賢いのである。とここまでですね。でこの後続きを一緒に読んでいきますとね、9節からね、私はあなた方に言います、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなった時彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。9節まで続けて読むと分かりにくくなっていくんです。不正の富っていうのがこのように騙し取ったお金で友を作れていっているのかと思ってきます。ここ8節で切らないといけないです。9節からは別の話になっていくんです。不正の富っていうのはこの世の富、私たちが使っているお金のことです。で8節までのところなんですけども難しいですね。なんで不正をしたこの人を主人は褒めたのか、ね、でちょっと話をこっちに持っていったんですけども、なぜだと思います？なぜ主人は褒めたんでしょうか？普通褒めませんよね。でこれちょっと最初から読んでいきますとね、ある金持ちに一人の管理人がいたとあります。管理人というのは主人から財産の管理を委託された人です。そしてですね、この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという、 訴えがあったんですね。で、この無駄遣いしているという言葉はですね、15章の放蕩息子のところでですね、15章の13節に、それから何日もしないうちに弟息子は全てのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまったという、この湯水のように使ってしまったと同じ言葉なんです、ね、放蕩息子は湯水のように使った。この管理人は無駄遣いした。でも同じ言葉なんですね。で、この16章に戻りますけれども、もうこの管理人はですね、解雇されるんです。もうお前辞めさせるっていうことになったんですね。そしてここでですね、2節で会計の報告を出しなさいっていうのは、会計報告を出させてそれによってお前が無駄遣いをしているってことを調べるという意味ではないんです。もう無駄遣いしているってのは分かってるんですね。そしてもう辞めさせるっていうのも決まってるわけです。で、会計報告を出させて、この後の彼を解雇した後のことをどうするか考えるという、そういうことなんですね。もう決まってるんです。解雇は決まったんです。で、この管理人は3節で心の中で考えるんです。どうしよう、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし物乞いをするのは恥ずかしい。で、ここで4節で分かったって言うんですね。分かったっていうのは突然ひらめいたっていうことです。あ、そうかと思ったんですね。こうしよう、管理の仕事を辞めさせられても、自分の仕事が辞めてもですね、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだって言ったんです。それで彼がやったのは、主人の債務者たち、主人から借りてる人ですね。そしていくら、どれだけ借りてると聞くんです。で、一人は油百バテ、油100バテっていうのはオリーブの木のですね、146本分の収穫だから、オリーブの木はたくさん実がなってますよね。あの146本からのオリーブの木から取れる油の量だそうです。で、それを50とかけって言ったんですね。100バテ、それを50に書き換えなさい。小麦100コルの人には80と書き換えなさい。これが分かったときに、主人はその賢さを褒めたと言ってるんですよ。で、何が賢かったかですよね。ただ証文を書き換えることが賢いんだったら、この前富山の県議会議員が領収書を書き換えた、なんかありましたよね。何ですか、領収書が例えば2万円だったら、その2の横に1と書いて12万円っていう。で、だいぶ問題になりましたけども、あの人たちも賢くなるわけですよ。ここでそのまま取っていったら。で、それは本当の賢さではない。ここで言っている賢さではありません。それはあくまでも不正だけです。じゃあ、なぜ賢いかっていうことですよ。なぜ100を50と書き換え、100バテを50と書き換え、小麦100コルを80と書き換えたときに、主人はそれを見て、賢いなと思ったんですよ。賢い、お前は賢いって言うと褒めたんですよ。何なんでしょうかね。これは、私もちょっといろいろ調べたんですよ。何だろうなと思ったら、多分、聖書はそうだとは言ってないんですけども、多分そうだと言えることは一つあります。利子なんです。利子です。つまり、油は50、バテ借りてるんです。そして50バテの利子ができたんです。で、その利子分を引いたんです。で、もともとあなたは50バテ借りてるから、50と書き換えなさいって言ったんです。で、小麦ももともと80コルですね。借りてるんです。で、利子がついて100コルになる。だからその利子を取り除いた80コル、これを80と書き換えなさいって言ったんです。でも普通貸したら利子がつくし、主人は普通だったら何してるんだってやっぱ怒ります。で、その賢さっていうのは何かというと、律法に 同胞のユダヤ人から利子を取ってはならないというのがあるんです。出エジプト記、レビ記、申命記にあります。立法にそれぞれ出エジプト記、レビ記、申命記にあるんですよ。同胞のユダヤ人から利子を取ってはならない、ちゃんと立法で命令されているわけです。するとこの主人は立法に反していることを行っていたということです。立法に反して利子を取っていたんです。それでこの管理人は利子の分を除いた50、80と書きなさいと言ったんですね。そうすると主人は訴えられないんですよ。普通だったら訴え出ます。この人はこんなことした。でも訴えられないんです。もともと自分も50しか貸してない。で、まあ高利貸しだったんですよね。それを50そして20の利子をつけて証文を作ったわけです。これは立法に反することなんですよ。で、そのことをやったことで主人はそうか、さすがって思ったんですね。自分はもう訴えられない。そして借りてた人たちも利子の分なくなったんで、借りた分だけを返せばよくなっていくわけですね。そこの賢さ、つまりここでですね、今日の話からどうしてこのようになっていたかというと、イエス様の時代にも立法に反したことを行っていたということです。で、しかもこれはこの主人が特別というわけではなくて、いろんな人たちがやってたんだと思います。つまり立法でこれはしてはいけない、これはしてはいけないということに関して、人々は何らかの抜け道を作って行っていたということです。だから本当に立法に忠実に従っていくならば、人に油だろうか小麦だろうか貸していくときには利子はつけてはいけないんです。これが立法なんです。立法は同胞のユダヤ人から利子は取ってはならない。異邦人はいいんです。異邦人からは利子取っていいんです。ですからね、ちょっと話ずれますけども、ユダヤ人って西暦の70年に国が滅ぼされて世界中に散っていきます。で、世界中に散っていって、そこでユダヤ人の共同体を作っていきます、それぞれの国にですね。で、彼らは政治的なとかそういう仕事にはつけないんですよ。ユダヤ人はつくことができなかったのですね。で、どうしたかというと、そういうお金を貸していったりという商売になるんですけど、絶対にユダヤ人には利子取らない。その代わり異邦人から利子を取っていって、で、結構な地位に上っていくんですね。まあ、ここでも本当はユダヤ人から取っちゃいけなかったんですよ。でも彼らはその立法を無視したっていう、そういう生き方をしていたということも一つの例なんですね。まあ、聖書はその後、ルカの福音書はその後に不正の富、9節から不正の富というのはこの世の富です。で、富を作りなさい、つまり富というのは何かというと、神様から与えられたものであり、神様が私に預けているもので、私たちはその富に関しても賜物に関してもいろんなものに対しても、私たちは主から私たちは預かっているに過ぎない。そして預かっているものにとって大切なものは、大切なことは何かというと、忠実だということです。それが9節から書いてあるんですね。忠実に生きなさい。じゃあその忠実な生き方って何か、友を作ることです。友を作るってどういうことか、死を信じる人を作るっていうことです。そのために用いなさいって言われてるわけですね。そのことがちょっと16章でこう出てくるんですね。で、愚か者って、反対にこの人は賢いって言われましたけど、聖書が言ってる愚か者って何かっていうと、自分のことしか考えない人です。それは例えば12章に出てくる一生懸命に働いて蔵を建て替えたあの人も一生懸命働いて蔵を建てたわけですね。その時にもう自分の魂にもう安心しろ、つまり自分のことしか考えてないんですよ。自分に安心しろ、で、それを他の人のために使うとかいうのは一切なかったんです。 これは全部私のものだっていう考えなんですね。その時神様は愚か者って言うんです。愚か者、お前は今日命が取られることになっている。そしたらあなたがこの貯めたね、この富は誰のものになるのかって言ってるんですよ。それを考えられない愚か者って言ってるんですね。私たちは神様に預かっているに過ぎない、それを管理者なんですね。だから忠実に管理する。どのように、だからそこの十二章で言ってるのは、富は貯めるものではなくて使うもの、それを使って私は何をするかっていうことです。だから5タラント3タラント1タラントの、あ、ごめんなさい、5タラント2タラント1タラントに主人が預けていきますね、しもべに。その時に5タラント2タラントの人はそれで仕事をしてまた得てるんですよ。でも1タラントの人は怖くなって地に埋めたとあります。富は主のために、友を作るために使うものであって、自分のものではない、神様のものだという信仰。私たちは天に宝を蓄えているものであって、地上に宝を蓄えているものではない。地上に宝を蓄えるもののはいつも心配があるということなんですね。でもここでもやはりそうなんですよ。ユダヤ人が利子を取ってはならない、それは兄弟愛ということを教えるんですけども、でも彼らは利子を取るんです。いろんな抜け道を取って利子を取るんです。それはこの富は私のものだっていう、自分のものだっていう意思しかないんですね。つまり聖書の律法っていうものを全く無視して自分勝手な生き方をしているっていうのがこの人、ここの主人なんですね。でも別に不正を褒めているわけではないので、間違わないでくださいね。不正をすることを褒めているわけではありません。そのために取った賢い行動、だからイエス様は、ここは弟子たちに向かって言っていることなんですよ。弟子たちに、あなた方も同じようなその賢さを身につけなさい。だから蛇のように賢くというですね。蛇はみんな大体嫌いでしょ。でもあの蛇は賢い、賢さを 見なさいということを言ってきます。話また元に戻りますけれども、もう一回エレミヤ書に戻りますけれども、そういう生き方をしていたんですね。人々は口では神様、そして常に犠牲を捧げ、私たちには律法がある、私たちは神様によって救われている、でも身がない、やっていることは殺人、ごめんなさい、もう一回読みますね。やっていることは盗み、人殺し、姦淫、偽って誓う、バールに犠牲を備えるという。盗み、人殺し、姦淫、偽りというのは十戒の中にある言葉です。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽ってはならない、隣のものを欲しがってはならない。ここ見事にそれ全部十戒破ってるんですよ。ここにあります、盗み、人殺し、姦淫、偽り、十戒への十戒を破っているということです。だから彼らの礼拝というのは形式的だったということですね。形式的だった、神様が求めているのは何か、そういう形式的なものではないということです。心から本当に神様を信じ従うということです。でも彼らは形式的ではあるけれども礼拝はしてたんですね。で、そのことに対して7章の22節から見ていきますと、私はあなた方の先祖をエジプトの地から導き出したとき、彼らに全焼の捧げ物や生贄については何も語らず命じもしなかった。ただ次のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方が幸せになるために私が命じるすべての道に歩め。この私の22節の、彼らに全焼の捧げ物や生贄については何も語らず命じもしなかった。 とありますけれども、でも立法を読むと確かに、生贄とかですね、そういう規定はあります。ただエジプトを出た時に、ちょっと開けてみましょうか。出エジプト記の15章、出エジプト記の15章、出エジプト記の15章というのは、15章はエジプトを出て紅海を渡った時に、その後をエジプトの軍隊が追ってくるわけですけれども、イスラエルの人々が紅海を渡り終わった時に、神様はその海をですね元の通りにして、エジプトの軍隊が全部滅びた、その後ですね、その後に15章の22節にモーセはイスラエルを足の海から旅立たせたとあります。15章ですね。そしてそこからですね、23節にマラっていうところに来ます。でマラ23節で水が苦くて飲めなかったんですね。そこはマラという名で呼ばれた。そして、民はモーセに向かって、我々は何を飲んだらよいのかと不平を言った。モーセが主に叫ぶと、主は彼に一本の木を示された。彼がそれを水の中に投げ込むと水は甘くなった。主はそこで彼に掟と定めを授け、そこで彼を試み、そして言われた。ここの言葉なんですね。もしあなたの神主の御声にあなたが確かに聞き従い、主の目にかなうことを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトで下したような病気は何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものだからである。もう一箇所、出エジプト記の19章、19章の5節と6節です。出エジプト記19章の5節から6節。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなたが語るべき言葉である。このようにですね、この15章と19章において、先ほどのエレミア書の7章のですね、22、23の言葉が言われているわけです。で、これは、犠牲を、生贄とかですね、そういう犠牲を、のことを言われる前の話なんです。これからイスラエルの民は、シナイ山に向かいます。シナイ山で立法を受けるんですけども、エジプトを出てすぐ、足の海を渡ったすぐのところで、この15章の命令を言われています。で、19章は、これから10回、立法を受けていくその前に言われている言葉です。つまり、儀式のことを言われる前にこのことが言われているということです。ですから、大切なのは儀式を守ることではなくて、その精神、心ですね。私たちの心がどこに向かっているかということが大切だということを言っています。それを言っているのが、このエレミア書の7章の22、23ですね。しかもですね、立法が与えられたところを読んでいくと、最初言われているのは、さっき言った10回なんですね。で、立法には2つあります。1つはその儀式。もう1つは道徳です。こういうふうに捧げなさい。こういう動物を捧げなさい。というのと、もう1つは、生き方。私たちの心の生き方。十回の一番最初は、私の他に何者も神としてはならない。ね。神としてはならない。偶像を作ってはならない。皆をみだりに唱えてはならない。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。神様に向かってはこれですよね。で、隣人に向かっては、あなたの父と母を敬え、殺してはいけない、勧誘してはいけない、盗んではいけない、偽ってはいけない、隣人のものを欲しがってはならない。道徳なんですよ。生き方なんです。神様を信じて生きる生き方は、神を愛することと隣人を愛することなんです。これが大切なんです。 で、その後に儀式が出てきます。それもレビ記からこの生贄の方法が出てきます。犠牲の捧げ方が出てきます。どちらが大切か、心なんです。犠牲を捧げること、礼拝を守ることよりも、まずその前に神様を愛すること、従うこと、そのことの方が大切だということをちゃんと聖書は律法のところでも言っていますということをですね、このエレミア書の7章で言っているわけです。エレミア書の7章の22節に、私はあなた方の先祖をエジプトの地から導き出したとき、彼らの全焼の捧げ物や生贄については何も語らずっていうか、まだ語らずですよね。明示もしなかった。その前に、そのことを言う前に、最も大切なこととしてあなた方に伝えたのは、私の声に聞き従えってことですね。だ、大切なことは私の声に聞き従えっていうことなんですよ。ところがですね、彼らは儀式さえ守っているんだからいいだろう、私たちは選ばれた民なんだからいいじゃないか、立法が与えられてるからいいじゃないか、ちゃんと生贄持って行って捧げてるし、香の香りも焚いてるし、何が悪いんだっていうことですよね。でもやってることは立法の言っている十戒のことを全部犯してしまっているわけです。神様にとって大切なのは儀式を行うことではなくて、神様に従っていくこと、御言葉を聞くこと、それに従順に従っていくことなんですね。で、もしそうじゃないと、7章の12節と14節に白という言葉が出てきます。12節に、だが城にあった私の住まい、先に私の名を住まわせた場所へ行って、私の民イスラエルの悪の上に、そこで私がしたことを見てみようって言ってるんですね。14節には、私の名が付けられているこの家、あなた方が頼みとするこの家、また私があなた方とあなた方の先祖に与えたこの場所に対して、私は城にしたのと同様のことを行うってあるんです。白というのは、四世紀の中で、特にサムエル記で、サムエルが主に仕えていった場所が白という場所です。で、契約の箱が奪われますね。サムエル記の第一の4章。だからね、契約の箱が奪われるところがあります。で、聖書はですね、あの時、ペリシテと戦った場所に契約の箱を持って行って、それで負けてしまって契約の箱が奪われたということしか載ってません。で、その後、祭司エリが死んでしまった、息子二人も死んでしまったという記事しか載ってないんですけれども、多分その後シロの町は滅ぼされただろうと言われています。その契約の箱が置いてあった場所のシロはペリシテによって滅ぼされてしまったと言われています。だからこのですね、エルサレムの神殿に礼拝に来た人たちに最も大切なのは形式的な儀式を行うことではないんだ、神様の言葉に従うことなんだ、あなた方は神様を形式的に儀式を行いながらやってることは律法に反することばかりやってるではないか、そうなってくると、この神殿はあの白、旧約聖書の白の時と同じことになるぞ、そこをよく見てこい、あの白は滅ぼされたんですね。契約の箱を奪われた後に多分その町も滅ぼされていく、そのように滅ぼされていくぞっていうことをエレミアは語っていくわけです。だからある意味恐ろしいことなんですね。私たちもですね、ここで特に学ばないといけないことは何か、形式的な礼拝を守っていないかということだと思います。礼拝を形式的に守っていないか、最も大切なことは、もちろん礼拝に来ることも大切なことです、でもその礼拝さえしていれば 奉仕さえしていれば、献金さえしていればではない。私たちの心がどこにあるかということを神様は見ておられるということです。私たちがただ形式的にやるのではなくて、私たちが主の前に出るとき、ヨハネの4章で、私たちが覚えたのは霊と誠をもってってことなんですけど、ここでは4章の24節、ヨハネの福音書の4章の24節に、23節から、ヨハネの福音書4章23節24節、ヨハネの4章の23と24、しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。下の別訳では霊と誠によってという言葉があります。聖霊によって、まず聖霊によって礼拝する、そういう人を神様は求めておられるということです。聖霊によってってことは、私たちはイエス様を信じた時にこの聖霊を受けました。そしてその聖霊に満たされなさいと聖書を書いてあります。霊に満たされていく、本当に主を礼拝するとき、主がこの場をご支配くださり、私自身をご支配くださるように、どうぞ主よ、御霊に私が満たされてこの礼拝を捧げることができますように。その御霊に満たされるためには、やはり私たちは日々の御言葉、祈り、そして私は本当に神様の教えに従って歩んでいるか、そのことを大切にしていかないといけないと思います。御霊に満たされる、そして真理、誠を持ってってことですね。偽りを持ってではなくて、本当に誠の心を持って私は主の前に出ているだろうかということが大切なんだと思います。でもそう思ってくるとですね、本当に私たちは今心から主を礼拝しているのだろうかと考えたら、なかなか難しいと思うんですね。本当にそういう思いを持っているだろうか、考えたら考えれば考えるほど、私はそうじゃないかな、そうじゃないなとか、いろんなことが思ってくると思うんですよ。で、そう思うことの方が大切なんだろうなと思います。私は霊と誠を持ってちゃんと礼拝してますという人よりも、私たちは本当に主の前に自分の力で出ることはできないわけですね。イエス様の十字架があってこそ私たちは神様の御前に出ることができるわけです。そうするとその感謝と、本当に私ではない、主が私をここに送ってくださり、主がここの場に私を置いてくださっているのだという、本当にその感謝を持って礼拝に出るということが大切なんだと思います。時間になったからさあ来よとかですね、そういうことではなくて、本当にこの主に満たされて誠の心を持って主の前に出てくる、そして主が求めておられる礼拝者というのはこういう人なんだってことを思うときに、私たちはもし自分の心の中に先ほどのまず人を殺してはいけないといったときに、兄弟姉妹に対する思いを今私はどう思っているだろうか、そして勧誘してはならない、私は本当に正しい心を持っているだろうか、盗んではならない、神のものを取ってはいないだろうかとかですね、そして偽っていないだろうか、嘘も方便とか言いながらですね、偽っていないだろうか、誠の心を持って人と接しているだろうか、他の人のものを、あるいは欲しいとか、そういうものを、そういう思いを持っていないだろうか、本当にこの十戒の戒めに照らし合わせたときに、私は本当に神様の前に出る資格のあるものだろうかと思ったときに、本当それはないわけですね。そういうときに私たちは、本当に主よ、あなたの十字架の血潮が、この私を、そういう、このような私を主の前に出るものにしてくださっている。私の語る言葉はいつも偽りであって、 こういつもこう人を傷つけてしまっているけれども、また私の思いはいつも人に思い、人のことしか考えず、こういつもこう憎しみとかいろいろあるけれど、どうかしよう、このような私を助け、私をの罪をどうぞ今一度許してくださり、あなたの前に出るものにふさわしいものとしてどうぞ出させてくださいという思いで、やはり私たちは礼拝に出席するべきなんだろうなと思います。このあるエレミア書のユダヤ人たちというのは、もう俺たちはもう救われたものだ、選ばれた民だ、犠牲も捧げてやしてるんだっていうですね、本当に傲慢な、そしてまた人を蹴落として、人をいろんなことですね、人をですね全く愛しているとは程遠い、十戒とは程遠い行いをやってたわけです。そういうものに対して神様は、お前は裁かれると言っているわけですね。私たちは本当に神様の前に礼拝に出るということが本当にこの素晴らしいものであるということを改めて思いながら、主をどうぞこの私が神様の律法に従った歩みをしていくことができるように守ってください。また日々犯した罪をどうぞ主よ悔い改めますので、それを清めてください、許してくださいという思いで出ていくということが大切なんだろうなと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。エレミアの時代の人々は儀式を行い、礼拝をし、捧げ物を捧げていましたが、反面道徳的には神様に忌み嫌うべき、嫌われることばかりを行っていました。神様、私たちは今本当に神様の前にどのような思いで礼拝に出ているのか、本当に死の前に出ることのできない罪深いものであります。しかしそのようなものをイエス様は十字架の血潮で清めてくださり、あなたは私と共に交わることができるのだ、あなたは私を礼拝することのできるものだとおっしゃってくださっております。本当に感謝いたします。その感謝の心を持ってどうぞ主に従っていくことができますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。